リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつまるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。第6回お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
さあ、今回はですね、この3人でお送りする緊急特別企画と申しましょうか。本当にあの収録をしましょうというのが決まったのが、ヨーヨーさんいつでした？
3時間ぐらい前です。
ちょっとね、ヨーヨーさんの、ツイッター上でのちょっと発言を見てですね、僕が思わずやりますかと。
これ僕のモヤモヤが伝わっちゃった？
はい、ついついね、あの溢れ出るモヤモヤがありましたので、慶太郎さんにごめんねと一言言って、この3人で集まることになりました、
はい、こんな準備不足なのは初めてですね。
そうですね、4人のうち、まあ、暇な方の3人が集まったという番組ですので、ぜひこのままね、お暇な方は聞いていただければと思いますが、まあ、今回、僕としてはもう非常に緊急特別企画とね、ヨーヨーさんが非常に興味深いテーマを見つけてきてくださいまして、ちょっとそのテーマの概要を、ちょっとお話しいただければと思うんですが、よろしくお願いします。
はい、RSS の記事で見つけたんですけども、タイトルが IT エンジニア派遣の人月0円セールが行われているっていうタイトルでですね、スラッシュドットさんに載ってた記事なんですけど、さらにスラッシュドットさんは、あのとある方のブログから引用されてるんですけども、地方で何十人もの若者を集めて、集めた新人たちを無料でいろんなプロジェクトに派遣してるそうなんですね、でそのうち数名でも生き残って定期的な売り上げとなれば良いという携帯の無料キャンペーンのようなビジネスモデル、これを展開してる会社があるらしくって、これらの若者は月勤務時間が200時間を超えていて、年収250万円程度という低賃金長時間労働を強いられており、この影響で、これは関西のお話らしいんですけども、SE システムエンジニアの単価が平均10万は暴落しているという記事がありまして、これを読んでこういうことをしちゃダメだろうと思ったので、ちょっとですね、ツイッターにつぶやいちゃったんですね、この記事を。
さあ、コマシーさん、ここまでの今のね、1分ぐらい、多分僕とコマシーさんは分からない単語の方が多かったかとは思うんですけども、
一つ一つ解説していきます。
そうですね。じゃあ、まずはですね、スラッシュドットからいきますか。あそこからいくともう時間がなくなっちゃう。
長えな。
まあ、スラッシュドットって、これは、まあでもこのサイト自体僕も昔はちらっと見たことあるんですけども、要はその、なんでしょう、これはそういう IT とかテクノロジー系の人がよく見るサイトなんですかね。
そうですね。こんな話があるよ、どうよって言って、さらにその記事に関して読んでる読者が言及していくことができるんですよね。だから記事なんだけど掲示板みたいな、
だからまあハテナの、まあ、匿名ダイアリーみたいなものなのかな、一応、まあ、管理人さんがいてこうネタを投稿していくっていう感じなんですかね。 それに対していろんな、まあ、昔からの、コメントを書く人たちが、ああだこうだと言い合っていくというようなサイトなんですけど、まあ、ここでそのシステムエンジニアとかの話がかなり盛り上がって、今僕が見てる限りでも51コメントが、
そうですね、すごいですね、読み切れないですもん、
そうですね、これ結構あの収録前に読もうかと思ったんですけど結構しんどかったんで、2つぐらい見てやめましたねかなりあの難解なワードがたくさん出てきたとは思うんですけども、
まずそもそもシステムエンジニアって何っていうところからちょっと聞きましょうか。なんとなくは分かってんですけどね、まあ、正確な部分が分かってない、僕も含めて分かってない人もいらっしゃると思うので、
ちなみにこれはあのヨーヨーさんは実際このシステムエンジニアというお仕事をされてらっしゃるんですよね、
それが難しいとこなんですよね。
あれ、じゃあごめんなさい、じゃあ先に一般的なそのシステムエンジニアの、まあ、定義っていうか、まあ、ヨーヨーさんが思ってる限りでいいですか。それを教えてもらっていいですか。
プログラマーさんとは違うんですよ。これが、SE っていうことはね、お客様の要件を汲み取って、それを要件定義書に起こせる人、さらにさらに基本設計書を書ける人、プログラマーはシステムを作るだけなので、お客様と接しないで 決められたその設計書に書いてあることを実現できる人、うんうん、そのお客さんとプログラマーの間に立って調整ができる人が SE さん、
うーん
っていう違いがあるかな。ちょっとステップアップした感じ、うん、レベルアップした感じ、
うん、ということはプログラマーがある意味進化すると SE になる。
そうですね。
そこの次はなんか2段進化があるんですか、ポケモンみたいな感じで。
その後がまあコンサルタントとかあとは、うんうん、マネージャーとか、
はい、
になっていくんですけど、マネージャーっていう言葉自体がおかしくって、
うんうん、
例えば会社の役職で
マネージャーってあのドラッカーのこととか勉強する。
あ、それ違うよ
違う違う、
女子高生じゃないの、うん、違うの、これ違う
JK じゃなくてMG の話なんだけどマネージャーって言われてる人たちは表向きマネージャーなんだけど、その上に部長がいることがおかしいんだけどさ、日本の会社って、
うんうんうん、
部長自体がマネージャーじゃねえのっていう。
まあ、本来そのね、アメリカとかの企業であれば部長っていうのはまあマネージャーと訳されることが基本的には多いですね。
見る範囲が広くなるわけじゃないですか、うんうんうん、なのに、なんだか知んないけどね、ろくなことができない人たちのことをマネージャーって言いますよね
まあおそらく、まあここまで聞くとね、ヨーヨーさんがマネージャーに対してまあいい思いはしてないってことは分かってきたんですけどもプログラマーさんっていうのは基本的にその、うん、なんだろう、自分が所属してる会社とかの机に向かってカリカリカリカリこうプログラムコードをカチカチキーボードを打ってるっていう、
そうですね、
イメージでいいんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ただまあ働き方は契約形態にもよるので、
うんうん、
請負契約でシステムを作るのか、それとも委任契約で派遣先、うんうん、もしくはお客さん先に行って常駐で作るのかっていう形で仕事の仕方は違うんですけど、まあ、お客さん先に行ってもプログラマーさんはプログラマーさんです。
例えば人の会社に行ってプログラムを書く場合であっても、うん、そこの人と積極的にコミュニケーションを取ったりっていうのはあまりしない、
うんしないというかできない人がまだプログラマーさんなんだろうなっていう。
じゃあ
できる人はもう SE さんと呼ばれていいと思います。
自分の会社ではない別の会社に行って、うん、そこにある問題を解決するための仕組みを作るのがシステムエンジニア、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、うん、
っていうことでいいんですかね、
うん
うんうん、
あれか。まあでも見えてる範囲とか対応する範囲はちっちゃいんですよ。そんなお客さんにめちゃめちゃ利益をもたらすようなことをするっていうのはまたこの後出てくると思うんですけど、うん、SI 屋さんっていうね、
SI 屋さん、
SI 屋さん、また違うのが出てくるんですね。
また違うのが出てきましたね小橋さん大丈夫ですか、僕らパンクしてないですか、すでにな
んか若干もうキャパシティがもう僕の256メガバイトのメモリーが
だからまあ一番最初がまあプログラマーっていうのがあって、そこからまあ SE さんに進化して、うん、その後がまあ SI っていう、これは進化っていう感じでいいんですか、 SE から SI っていうのは。
そうですね。
でこの SI 屋さんっていうのはまた次のステップ、
次のステップでも向き不向きもあるし誰でもできるわけじゃないので、
どんなことをするんですかね、具体的には。
お客さんの業務フローを分析して、
うん、
システム化できる部分はすることによってお客さんの効率が上がって利益をもたらすっていうところまでを責任を持って対応する人が SI 屋さんです。
もうなんかすごいスーパーマン的な感じですね
まあコンサルタントとかは同じような感じですよね。
確かに
SI するっていう、う
ん、イメージ的、今聞いた話だとイメージ的にはそんな気がしますね。
徐々に見える範囲が広がってって対応する量も増えていくと。ただ別にそれが一人の人でやるわけではないので、
うんうん、
ピラミッドの上の方には行くけども、
うんうん、
その会社組織のピラミッドではなくて、
うん、
開発チームとかね、
うん、
対応する人たちの頂点に立って取りまとめして対応していくっていう。
だからまあ僕が大好きなね、ビフォーアフターっていうテレビ番組があるんですけど、
はい、
まあ、あれでいうところのあの匠、うん、一級建築士とかあの匠に当たるのがこの SI さ
ん
になるんですかね、
うんうん
うん、それに対照的にあの現場であの壁をぶっ壊したりとかね、依頼者の思い出のものをどんどんぶっ壊していく、あの
人たち、それひどい
ね、違う、そうじゃない、あのね、綺麗なあの新しい装置をどんどん作り出していく、あの実際の施工されてる方々が、まあ、
う
ん、SE さんみたいなイメージでいいんですよね。
どっちもいなくちゃ何もできないんだよ、
うんうん、どっちかだけいてもダメですよね、図面だけいける人がいてもね、それを実現できるような、もちろんその技術的にもないと。
そう、
まあ、あくまでチームで活動するというか、うん、お仕事をするっていうことですよね。
うん、うんうん、
でその S、まあ、今回で言うと SE さんですか。
そうだね、
システムエンジニアさんが、うん、なかなかすごい状況にあると。
そうっすよ、普通だって0円ってまず考えられないじゃないですか。
この0円っていうのはさっきのヨーヨーさんのお話ですと、まあうん、低賃金で長時間労働を強いられてるっていうことなんで、0円っていうのはお客さん、そのさっき言ったお客さんのところに派遣されるとかっていう話がありましたけど、うんうん、お客さんに対して0円で派遣しちゃうってことですよね。
そうですね、この最初に一番最初のタイトルで言った、うん、人月0円セールっていう言い方をされたんですけど、うん、このそもそも人月人につき、この制度が多分普通のいわゆるサラリーマンにはちょっと馴染めない制度 で、僕はもう完全なサラリーマンなんで、ね、
はい、
まあ、月20万だったら20万働けば月末にその20万円がもらえると。で僕は会社にフルタイムで、月から金までいて、まあその何9時5時とは言いませんけど、まあ働いて、でまあ月末にお金をもらうっていう方式なんですけど、それとは違うんですよね。
そうそうそうそう、それは本人がもらうお金の話ね。この人月っていうのは1人月とか2人月とかっていう工数、工数っていうのが、
はいはい、
この作業をするのにかかる人の数と期間を表す言葉なのね。
それは知ってる。
そうそうそうそう。
例えばだからその社内でプロジェクト A っていうものをやろうとなった時に、例えばシステムの知識のある SE さんを5人が全力でやると1ヶ月で終わるみたいな、そういうのをどんどん分かりやすくしていく。5人月、
そう、5人月で1ヶ月でできますよっていうお話、うんうんうんうん、で1人月あたりいくらっていう感じで、契約を結ぶんですよ。
だからこの SE さんっていうのはその会社が、直接雇うわけではなくて、
うんうん、
会社同士の間でやり取りしてるってこと。
そうそうそう、開発会社っていうのがあって、
うん、
あとはシステムを作りたい全然違う業種のお客さんがいて、
うんうんうん、
そのお客さんがこういうシステム作りたいんだけどお宅の開発会社さんでできますかっていうと、じゃあうちは何人月でどのくらいの期間でいくらでやりますよっていうお話になるんですね、
うんうんうん、
それがこの記事によりますと、
うん、
新人を地方からかき集めて、
うん、
無料で人を派遣しますと、
うん、
でお勉強させてやってくださいって、まあそれは往々にしてあることだと思うんですね。この開発関係の仕事だと新人さんの経験を積ませるためにお客さんには迷惑かけるかもしれないから、
うん、
経験年数の多い人間と一緒に出しますけども、新人の分はいただきませんよっていう売り方はあるんですよ。
ああ、まあ言ってみれば研修期間中だから、うん、そこに関しては、うん、まあお客様には請求しませんよっていうことですね。でもこのスラッシュドットにある記事を見ると、なんかそこが不明確ですよね。今そのベテランさんと一緒に新人さんを連れてってっていう話は書いてないんですよね。
そうそう書いてないんだけど、うん、きっとここでの問題は、うん、大量にその無料の人たちを派遣しまくってることによって、
うんうん、
その SE 業界の単価の価格破壊が起きてる。
ああなるほどね。
悪影響を及ぼしてるっていうことがちょっとと消せなかったんですよね。
この会社、この SE を派遣する会社が、まあ、どの規模をどれぐらいの規模かは全然ここには書いてないんでわからないんですけども、うんうんうん、でもまあ10人、採用しますと新人を、
うん、
でまあ彼らは全然スキルがないわけですよね、
うんうん、
なんで彼らを0円でバーッと出しますと。で派遣先の会社は0円でいいですよというわけですけど、この何雇ってる側は月安くてもやっぱ20万ずつぐらいは彼らにお給料を出さなきゃいけないんですよね。
そうですね。
ってことは10人いたら月200万ずつ持ち出しというか、
うん、
いやまあそれは
赤字になってくんじゃないんですかこれは。
社員として見なして考えると、
うん、
彼らが育つまで一人前になるまでは、
うんうん、
まあ3年目か4年目ぐらいまでは投資の期間ですよね、
うんうん、あこれはじゃあもう良しとしてるんだ。
うん、そこもまあめちゃくちゃの扱い方によって良しとなるだろうし、
そうですね、あとはこの新人さんをどういう形態で雇用してるかわからないんですけど、
うんうんうんうん、
例えばその通常だったら週5日で
そうね、
1日8時間とかだったら雇用形態的にその派遣社員なのか、まあ、正社員なのかわからないですけど、うん、そうすると雇用保険が発生するはずなんですよ。
そうね、う
ん、ってなると実際その新人さんの方に、まあ、20万ぐらい払ってるとしても会社としてはプラスで税金も持たない、うん、税金っていうか保険ですね、うんうんうん、そこの部分も持たないとならないので実質は多分30万以上月、うん、1人当たりに発生してるんじゃないかなとは思いますね、
うんうんうん、だからお客さんからはまあ新人であっても40万から50万はもらわないと売り上げは立たないわけですよね
ってことですよね。
そうそうそうそう、う
ん、そんなことをして会社はもう持つんですか？で結局その分は他のベテランさんが、まあ、月1000万なのか100万なのか分かんないですけど、うん、どっかで穴埋めする、まあ、それは別にこの業種だけじゃなくて全部、
う
ん
そうね、
もちろん業種が新人のうちは使えないからってことで、うん、他の人の当てるってことになるんでしょうけど、
うん、
ちょっとその何十人も一気に連れてきて出すっていうのが、うん、ペイするのかなっていうのが、
そうね、
正直疑問ではあるんですよね、
う
ん、
確かにそうなんだけど、その何十人っていう人ね、うん、これは、うん、今人って簡単に言ったけど、
うん、
一人一人個性があって、
うん
ね、尊厳もある人たちだと思うんだけど、
うんうん、
あ思うんだけどじゃなくてあるのあるのにそれをふるいにかけて落ちたやつはダメとか、
うんうんうん、
残ったやつは使えるとかいう判断でビジネスをね考えて進めているんじゃないかなって思っちゃうんですよ、
うんうんうん、
まあこの記事を見る限りあまり教育を主体としては考えていなそうですよね。
そうですね、もちろんだから普通の企業でも、まあ、100人なら100人取って、うん自分のところで研修なりをしてやっぱりまあついてこれない人っていうのはまあ絶対一定数出てくるわけ で、
うんうんうん、
でその人たちには、まあまあ言い方悪いですけどあまり重要じゃない部署でやってもらうとか、
うん
まあ、もっと別の会社に行っていただくだとか、うんまあ、辞めていただくのも含めていろいろ、まあ、いわゆるざっくりと脱落者みたいなのが出るわけじゃないですか。
そうそう
そう、 でもそれはやっぱり出さないように教育するのが理想というか
理想です、ね、
普通の会社ですよね、
うん、
ただこの今ヨウさんに紹介してもらったところの場合は基本的には脱落者が出る前提、
うん、
逆に言うと残る人が少ない前提でやってるっていうのが何か人としておかしいんじゃないかっていう。
まあねそう、
うん、
最初はねそうそこに引っかかったんだけども、
うんうん、
でも会社として考えるとよ、
うん
これは一応会社としてはその新人たちにお給料を払って
そう
リスクは背負ってるわけよね、
うん、
そうですね。
でさらにお客様に対しても、
うん
ね、まだ未熟者なんで、
うん、
お金はいただきませんっていうキャンペーン的な対応、
うんうんうん、
まあなんでしょうねウェブサービスだとベータ版だから無料みたいな
そうそう中
にイメージに近いんですかね、
うん、なんだけどなんで俺こんなにモヤモヤしてんだろうなんか納得いかないところがいっぱいあるんだろうねこれねきっとねでやっぱり一番良くないと思ったのは価格破壊、
うん、
そうですね、まあ、さっきも言ってたようなシステムエンジニア自体が、うん、あ0円でも大丈夫なんだみたいな、
う
ん、
そう
もっと安くできんじゃないの
そう
っていうイメージ、
うんうんうんうん、
人ってさ一回安いもの経験しちゃうとさ、
うんうんうん、
ねえそれより値上がるとさ不満に思うでしょ
業種全然違うけど外食産業でね、うん、一時期牛丼戦争のデフレとかがあって、ね、値上がりしたら文句を言うみたいのがありましたからね
でね技術者さんって、うん、プログラムとか論理的思考をするんだけど、
うん、
おしゃべりが上手だったりとか、
うんうんうん、
人に対してね自己表現をしたりとか自分の意見を述べたりってするのが得意な人ばっかりじゃないのよ、
うんうん
うん、
そうするとどうなるかっていうとそいつの足元を見て雇用してくるやつらもいるんじゃないかなって思うんですよね。
その、雇用に関する交渉が下手な人はすごくバカを見る、
うんそう
ことになってしまうわけですよね。
そうだからとっても有名な企業さんに勤めてる方でも、
うん、
新人の時から何年経ってもお給料が少ないっていう方もいらっしゃるらしいんですよね、
うんうんうん、
ほうまあ繰り返しになるけど会社として、
うん、
そのまあ人の扱いに対してはこの記事だけを見ると非常にひどいとは
いうふうな印象を受けます、
ねうん、は思いますねと同時に、まあ、トマト屋さんの繰り返しになりますけどこれ会社としてこのコストをかけるより例えば何十人も集めてふるいにかけて生き残って何人か生き残ればいい っていう発想よりは、数人連れてきて数人ちゃんと教育して出した方が多分総コスト的には安くなるんじゃないかななんて思ったりするんですけどね。
ちゃんと仕事できる人をちゃんと育てて、
うん
ね、でビジネスを展開していく、
うん、
SI をしていく、
うん
うんうん、
SE を育てていくのもちゃんとすれば利益も上がるはずなんだけど、
うん、
今の人たちというか今のこの業界の風潮として、
うん、
低賃金短納期、
うん、
これひどいんですよ。僕が新人だった1999年ぐらい、
うん、
で、はい、インターネットが出始めてみんな右も左もわからない状態で案件が来て開発してた時は見積もりミスとかがあって、
うんうん、
開発期間が足りないっていうことがあったんですね。
あ、最初のこの何、はい、見通しが甘かったりして、
そうそうそうそうそう、はいはい、その時もこんな感じの雰囲気で、
うん、
みんなすっごい残業したり、
うん、
すっごいなんかずっとテストし続けたりとかしてたんですけど、
うんうん、
その雰囲気に似てるんですよ。もう10年経ってんのに。でもみんな経験を積んでいるはずなのになぜこんなことが起こっているかっていうと、
うん、
知識不足ではなく、
うん、
お客さんの要求がタイトになってきてる、
う
ん、
あ、そうか。しかも、うん、多分要求してるレベルも高くなってきてるんですよね。
そう、
ね、
そう、
うん、
あんな感じのさ Google さんのトップみたいな感じのさ遊び心あるやつ作ってよとか気軽に言うんだわ。それ作るのにお前何人月かかると思ってんじゃないっていうね。
でもここは僕結構、うん、あの不思議なところがあって、うん、なんだろう、さっきからやっぱりユウさんの話を聞いてるとね、
うん、
このシステムっていうもの自体のお金のなんだろう、うん、単位、
はい、
全部人月なんですよね。
そうね、
これすごく不思議だな。まあ人月にしか今のところなれないんでしょうけど、
うん、
昔ねステップ単金っていうのがあったんだよ。プログラムを何行書いたらいくらっていう、うん、でいっぱい書いたらいっぱいもらえるんだよ、
はいはいはいはい、
なんかあの大学とかのこう論文をいかに引き伸ばすかみたいな、なんか8割以上埋まってるとなんか大丈夫みたいな、そんなのに似てるけど、そ
うそう、新人の頃ね俺1行いくらなんだぜとか言ってる先輩いたもん。
あの OCR を文字に起こすサービスをやってる会社が確かそんなところがありましたね、
う
ん、
あ、そうね、
1文字あたりいくらみたいな感じです
かね。1文字、そうそう、このぐらいの量をやるといくらっていうようなやつをやってる会社があったと思いましたね。確か
だからそこを何かもう少しガラッと変えていかないと、うん、その1案件あたりいくらとかっていうのになんかね、まあ、僕もちょっと今ねパッと代替案が浮かばないんですけど、この人月をね使ってる以上なんかあんまり変わんないんじゃないかなって僕は素人目には思っちゃうんですよね。
システムをね、
うん、
作ってるのは人なんですよ、
うんうんうん、
そうすると能力がある人ない人、
うんうんうん、
この技術はあるけどこの技術はない人っていう風な分類しかできなくって、
うん、
この能力がある人は月いくらで作れますよっていう風にしか測れないのね、
うんうんうん、
そんな簡単にシステムなんかできるわけないの、うん、既存のシステムガチャンコしてできるようなのはシステム開発ではない、
うん
うんうんうん、
そうで、ゼロベースでもまあなんかくっつけてでもとにかく手間がかかってその能力に見合った人を入れると月いくらっていうのがかかって絶対に何かを作るにはお金がかかっているんですよ、
うんうん、
でそこに相応のお金を払わなければ、
うん、
いいものもできないし、
うん、
その場しのぎのものしかできないだろうし、
うん、
劣化版コピーのサービスしかできないと思うんですよね、
うんうんうん、
だからちゃんと教育をしてちゃんとシステムが作れる人を養っていかないと、
うんうん、
日本のウェブサービスとか、
うん、
企業のねウェブサービス、
うん、
しょぼくなりますよっていう気がするんですよね。人材派遣業がメインのシステム開発屋さんの人たちは、うんうん、いいものを作りたいと思っても作れる環境にないと思う。
そのなんでしょう、兵隊みたいになってこう、
そう
各地にばらまかれてる、
そう、
まあいい意味でも悪い意味でもこう社会の駒、本当に駒、
うん
ですよね、そういう意味ではね、う
ん、3年目ぐらいに気づくよあ俺コマやれるのかなって、俺それ思って、
うん、
あ無理だと思って、
うん
うん、最初の会社員は辞めたもん。
ユウさんはそのちなみに一番最初に入られたところで、
はいはいはいはい、
うん、その時はそのいわゆるプログラムの知識であったりとか、うんうんうん、そういうシステム的な知識っていうのはある程度何か持った上で入ったんですか、会社に。
一応ね、学校で習ってはいたけども、うんうんうんうん、まあ、前お話しした通り、情報処理の授業が全部出てましたので、はい、全くゼロベースで入ったと同じですね。うんうん、で、入ってから、研修で、
はい、
C 言語をやったのね。
じゃあ、ヨーヨーさんは、うん、の会社は、ちゃんとした研修があったっていうこと？
一応、最初ビジネスマナーと、プログラムの研修を1ヶ月から、長いとこだと3ヶ月ぐらいやるんだよね、
はいはい、
新人でね。で、うんうん、さらに僕らの頃はいい時代で、研究開発費っていうのがお客さんの方で用意することができて、研究開発としてこういうシステムを作ってみましょうっていう提案をすると、
うん、
そこにお金がつくんですよ。で、そこに新人を入れて、うん、普通の、システム開発とは違くって、うん、システムがちゃんとできなくても一応ここまでやりました、研究開発としてっていうことでビジネスが成り立ってたのね。だからそこで新人は思う存分プログラムを書いて学ぶことができた。でも今はそんなお金がに余裕がある会社さんなんて、うん、全然なくなっちゃったから、研究開発っていう案件を聞いたことがない。
だからまあすごく言い方を悪く言いますよ、悪く言いますけど、うん、その SE を直接雇った会社が、うん、教育費を出さなくても、
うん、
教育ができたっていうことですよね。
そうね、
そういう意味では。でそこでやっぱり教育をしてきたものが、まあ、そこの予算が出ないと、
うん、
もうそうなると、じゃあ今いわゆる SE さんとして新卒で入ってしまうと、
うん、
まあ、小さいところの場合は、まあ今言ったように 1,2 ヶ月ある程度座学で受けた後はもう即戦力というか。
そうね、だからお客さん先に出すときはお金いただきませんっていうのは往々にしてあるんだけど、
うん、
それをメインの売りになっちゃってるような話としてこっちには伝わってきてるじゃない、この記事は、
うん、
それはもう完全に人身売買でしょ。
難しいとこだね、その基本を、ヨーヨーさんみたいにある程度基本を学んだ上で、いわゆる OJT と呼ばれる
オンザジョブトレーニング
ですね、呼ばれる
現場上での教育ですよね。
そうそう、 ものとして、例えば先輩の SE さんについてってやるとかっていうんだったら、
うん、そうそうそう、
まあまあまだなんとなくわかるんですけどね。
仕事の学び方って業種によって違うと思うんだけど、
うんうん、
これってシステム開発の会社だけの話なのかな。
まあ難しいとこですね。まあ僕のやってるお仕事ですと、うん、まあ研修期間っていうものがやっぱりありまして、その中で例えばそのやるお仕事に対する座学を学んだりとか、あとはその現場のその今言った OJT と呼ばれるものの前に研修段階でまたロールプレイングみたいなものが入って、うん、でその上で試験をやるんですね。でその試験に合格すれば、もちろん落ちたからつってすぐそこでダメですよっていう話ではないんですけど、
うん、
まあ受かったら次はじゃあ OJT に行きましょうっていう感じでですね、まあ、僕がやってるお仕事だと大体工程的には1ヶ月半から2ヶ月ぐらいですかね、全工程で。
なるほど、はい、2ヶ月でスナイパーが出来上がる。
そうですね、
まあ、段階はちゃんと踏んでるんで、
ね、そう、 OJT で亡くなられる方がねたまにいらっしゃるんで
流れ玉に当たっちゃったりとか、
はい、僕は多分ねお二人に比べるとかなり特殊な、
うんうんうん、
職歴といいますか仕事の始め方をしているので、
はい、
まあ、ざっくり言いますと、まず今やってることがほとんど趣味の延長みたいな仕事をね。
トマトを植えたりとかですよね。
あの今僕は音声とか、あとテレビ番組とかラジオ番組とか作る仕事を実はしてるんですけども、
はい、
実際今僕の入った会社っていうのはもうほとんどスタートアップ、起業しますよっていう時に一緒に立ち上げのメンバーとして入ったような感じでですね、
はい、
でももともと会社はあったんですけど、そこに新しく制作部を作ると、
うん、
テレビなりラジオなりの制作部を作るということで、うん、まあ、一緒にやってみようっていう話で来て、
うん、
で僕もてっきりね、その僕以外にも音の仕事をやる人がいて、
はい、
その人と一緒に、まあ、ペアというか始終関係を結んでというか、
うん、
いわゆるまあ職人の世界みたいなもんな、まだ古臭い職人の世界みたいなもんなんで、
うんうん、
まあ、そういう師匠がいるもんだと思って入ったんですけども、まあ、言ったところ音のことをかじってるのは僕だけということが判明しました。まあそれ それが4月の段階ですね。でまあいろいろなんかああだこうだ機材がいる、全くゼロベースなんで機材を買ってどうのこうのこういうことしなきゃいけないよねっていろいろやっているうちに、うん、どうやらゴールデンウィーク明けになんか初めてロケがあるらしいと、撮影があるらしいという話になって、まあどうしようもないんで、まあ、ひたすらネット上で調べまくると音声機材の使い方みたいな、まあ、多分SE で言うと、まあ、コードとかを全部独学で、まあ、本とか読んで調べる感じですかね。で、まあ、望んだ一発目の撮影で、まあ、見事に結果的に大ゴケするわけなんですけども、 あれはいくら分ぐらいこけたんだろうね、わからない金額で損害が出てるとは思うんですけども、そういうのを踏みつつ、もう本当にあれですね、もう実践しかやってないんですよね。
OJT の T がトレーニングじゃなくてトライだよねそれ。
トライですね。本当にトライアンドエラーで駆け抜けてきて、うん、まあ、経営の方はちょっと僕正直わからないですけども、うんうん、かなりね食らってると思うんだよね。
これお聞きの皆さんはトマト屋さんが一体だからといってその年代の子たちと同じに見ちゃダメですよきっと。
そう、同じ年代の、
この子はちょっと特殊ですよ。
同じ年代の子の方がしっかりで研修受けてるから。
ね、まあそれもあるでしょうけど。
ビジネスマナーは学んでるかもね。
そう、でもね、僕はねビジネスマナーも結局わからないんで、うん、だって一番最初は本当にネットで最初に調べたのは名刺の渡し方とかネットで調べちゃいました。
そう、こういうことが自分でできる子なんですよ。
あの机を挟んでやっちゃダメだとか、部屋に入る時の上座はどこでみたいなのを
生き抜く能力は同世代より上です。
まああんまり身についてませんけども。
そう、まあきっと会社それぞれによって仕事の教え方って違うと思うんだけど、う
ん、まあもちろんかなり ね変わってくるとは、
う
ん、
ちょうどね僕今会社の職場の、うん、あの2年生もう新人が終わっちゃって後輩がそろそろ入ってくるプログラムができない子を教えてるんですよ。
ある程度知識があってきた感じなんですか。
一応大学でやってましたとかそういう子たちなんだけども、うんうん、はいはいはい、まあたまたまその1年生の間に案件に恵まれずにプログラムに触れることができなかった子たちが、そのプログラムを開発しなきゃいけない場合にどうやっていいか教えてもらってないからわからないんですよ、うんうんうん、そこにいきなりこれをやれって言われても、うん、ね、ひたすら何をしていいのかわからないとか、わからないことがわからないで時間が過ぎてっちゃうっていう状態はすごくもったいないと思うので、うん、もうなんつうのかな、一個一個お手本を見せてこういう風にやってみるんだよって言って、じゃあ君の分はこれだからねって言って、うん、その子がわかる言葉で説明してやらしてみる、うんうん、でダメだったら尻拭いして、うんうん、これがダメだったね、じゃあこの失敗しないようにするには今度からこういうことを気をつけようねみたいな風に、うんうん、手取り足取り結局教えなきゃいけないじゃないと今の子たちって結構応用効かないんですよ。
じゃあ僕はちょっとおかしい感じなんですかね、うん、僕が大体習ったのはね、まあ、YouTube のそういう機材解説のビデオを見て、はいはいはい、Yahoo 知恵袋を見て Twitter で質問して、あと Facebook で質問して、
そう、
それ違うのかなこれは。
でそれトマト屋さんの場合はそういったいわゆる知識がなくても調べる方法がある、うん、そう、調べ方が分かってるからなんとかなってると思うんですよね、うんうん、でもそういうのもやっぱり分からない人も世の中にはいるわけで、かつ新人さんとかだと、まあ、先輩とかにもしお仕事の内容を聞くにしても、うんうん、まあ、人によってはそんなことも分かんないのかよみたいな話になってくるとなかなか聞きづらくなってきてとかっていうのもあるんで、その結果成長しないと、
そうそうそう、うん、だまたひどいのがね、僕と同じぐらいの世代のやつが、うん、俺の時はなっていう話をしだすんですよ。
いいですね、昭和の香りが。
時間の無駄でさ今は違うんだよって、ツイッターもあるしフェイスブックもあるしね、うん、開発ツールはエクリプスっつってね、ただでね、うん、勝手にコンパイルまでしてくれるツールがあるんですよ、うん、なのにもかかわらず、うん、俺の時の苦労話して30分ぐらい好きなだけ喋って気持ちよくなって帰ってくるんだけどこの聞いてる子たちのモヤモヤっぷりったらないんだからね。
僕それで思う 思うのは、うん、いわゆるこのシステムであったりとかプログラムの分野っていうのは非常に新しい産業じゃないですか。
そうですね、
まあ、もちろん長い歴史で見ればもう何十年も前からあるもんなんでしょうけど、うんうん、他の産業に比べれば比較的新しい分野にもかかわらず、そのなんか昭和的な空気を醸し出す人が多くいるっていうのがすごく違和感というか不思議なところで、でも多いんですよね。
でその人たちはもうすでに現場に関わってなくて、うんうん、マネージャーとか、うんうんうん、課長とか部長とか管理職になっちゃってるのね。
あ、じゃあ
何を管理してんだか知んないけどさ
じゃああれか、最新の例えばプログラムとかは正直もう分かんないような人たちってことですね。
そうそうそうそう、う
ん、
プログラムもかなり進化してますよね。
そうでしょうね。
なのにね、そういう人たちの方がお金高いんだからね、おかしいよこの業界。
いやでもそこはしっかりその分の責任とか判断を、
責任を取ればいいけどね責任を取ればいいけどね、こっからだんだんヒートアップしていくよう
ん、でもまあ本来はその給料が高いであったりとか、うん、人を束ねる地位にあるものというのはその反面責任を負うであったりとか、
うん、そうその度胸があればね、うんうん、そいつらにSE さんたちが作ったものをチェックしてお客さんに出すわけですよ。これチェックなしで出すからね、忙しいっていう理由で。
おお、すごい
すごいよ。そんでね、そこで問題が起きるじゃん、
うん、起きますね。
そう、うん、そしたら誰が作ったんだから始まるんだわ。問題解決するのにね、犯人探しからしちゃいけません、あシステム開発は、うん、じゃなくてどうしてこうどこがこうなってるんだっていう、まず原因追及からなんです、うんうん、事象を捉えて原因追及をして、うん、影響範囲を見出して、うん、すべきことをそこで洗い出すのね、
うんうんうん、
で例えばサイトのお知らせに今システムが止まってますとかね、
うんうん、
影響範囲っていうのはそういうのを出して、うんうんうん、でその裏で並行して対応策を考えて対処していくと、うん、でその対処もどこに影響がある対処なのかっていうのも洗い出しながらやっていくんだけど、この今言った事象、原因、影響、対応、この4つを丁寧に喋れないやつが多すぎるの。
システムとかウェブとかっていうのはすごくロジカルにというか、
うん、
合理的にできてるというか理論的にできてるもんじゃないですか、プログラムも含めて、
うん
にもかかわらずそのマネージャーさんっていうのはあまりその合理性っていうものはないんですかね。
いやー結構プログラムのソースコードは人間臭いよ性格が出るよ。
機械的に判断してさっきの問題解決であったりとかの仕組みもうまく作ってるのかなと思うと、うん、そうでもないんですね。別にプログラム組んでる人
が PDCA って知ってる。
そうですね、はい、はいはいはい、はい、
プランドゥチェック、うん、アクション、うんうん、PD がないんだよね。
チェックは荒探しをしてアクションは殴るってことですか、
うんね、どちらかっつうとねAAAA かな
あアクションアクション
あそうか、ひたすらね愚策ばっかり。お客さんがすごいプレッシャーをかけてきて、
うん、
早く出せ、
うん、
早く直せ、
うん、
安くしろっていうプレッシャーをかけてきて、うんうん、そうせざるを得ない、そのお客さんとの仕事が切れたくないからそうせざるを得ないっていう、
うんうん、
もうね不幸な理由の重なりまくりの結果、一番しわ寄せが来るのが一番下の方にいるプログラマーだったり SE さんなんですよね、
うんうん、そこが結局まあ金銭的にも来るだろうし、
うんうん、
結局もうその後は何人月とかじゃなくてもそのプロジェクトが終わらないとお金がもらえなかったりとか、
そう
すると、その人はひたすらプログラムを修正し続けたりとか、
そうですね、
しないといけないと。
どこもビジネスだろうから、
うん、
なんつうのかな、多少の妥協とかは必要だし、ちゃんとお客さんが納得するものを出さなきゃいけなくって、
うん、
拘束時間が長くなるのもやむを得ないと思うんだけど、
うん、
長く働いてればそれでいいってもんじゃないと思うんですよ、
うんうん、
まあそうだね、
そう、うんうん、生産性っていう考え方があって、
うんうん、
短い時間でも同じ時間でどれだけ作れますかっていうところなのね、
うんうん、
で生産性を高くすればすごくいいものができるはずなのに、
うん、
長時間労働で高負荷を与えることによって、うん、システムの品質が劣化したりっていうこともありえるんですよ、
うんうんうん、
でね、そんな中で体を壊していく人、まあ僕もそうなんですけど、はいはい、ちょっと体壊しちゃったりしちゃってるんですけど、
うんうん、
体壊してまでその仕事をやってる必要ありますか、
うんうん、
もしくはその理不尽な環境で実は外に出てみたらこんな理不尽なことまかり通らないよ、
うんうん、
って他の人は言ってくれるかもしれないし、言ってくれなくても他の会社を見るとそう思うかもしれない。ちょっと自分の中でね考えてほしいのは、 親に恥ずかしくて言えないようなことを平気でしてるようなやつらがいる状況、これはねおかしいと思った方がいいと思います、うんうん、休日出勤しまくっているのに、うんうんうん、休日出勤しまくっているのに代休を取らせてくれない職場とかね、
うんうん、それはあの労働基準局に訴えましょう、
うん、そう、うん、本当にねその状況に置かれると結構精神的に追い詰められちゃったりして、うん、その思考ができなくなってくるんですけど、
そう、それはそういう選択肢があるよっていうのを誰かがやっぱり教えてあげないとダメですね、う
ん、ですね、う
ん、ちなみにさっきヨーヨーさんがその長時間働いてっていうお話をしてましたけど、僕、まあ、今のお仕事じゃないんですけど以前していた仕事でですね、僕もその時残業をしてた時期があったんですね、多分月百何十時間とか残業でねやってた時があったんですよ、本当毎日始発で帰るような世界で、その時に言われたのは、まあ、残業してるのはできない社員だからだって言われましたね。
ちょっと昭和な雰囲気の、うん、部長さんがいらっしゃるような、うん、休みの日に部下を連れてゴルフに行くような人たちは長い時間働いてるやつが一番偉いらしいんだよ、で別チームなのに、うん、あいつらが残ってんのになんでお前が先に帰るんだよ、って言い出すのよ、面白えよそこの理屈。
いやーちょっとお二人の話を聞いてるとね、僕はスタートアップでよかったなと。まあ、僕はかなり働いてる業種が特殊なのもあるんでしょうけど、うんうん、まあ、かなり早く帰ることは美徳とまでは言いませんけど、うん、やることがないのにいるっていうことが一番バカにされるというか。
あ、そうですね、僕は逆に今は残業するな残業するなって言われてます、僕は、
まあ、かなりまあ大きいところは残業に対してやっぱりそのコンプライアンス的なことであったりとか、いろいろ世間の目がね今厳しいということで、まあ、それがそれであの足かせみたいになってる場面もないとは言いませんけどもね、まあ、皆様はね働いてる、これ聞いてる皆様はどういう状況で働いてるのか、ぜひねあのうちの番組ではなくあの労働基準局の方に送っていただければあのいろいろ面倒くさいことになるんじゃないかと思うんで、
辛い環境で働いてる人は、もし iPhone とか Android とかお持ちだったら、ボイスレコーダーっていうのを打ち合わせの時に必ず録音状態にして持ってくといいと思いますよ。そしたら後で何かの役に立ちますから。
なんかリアルな講座が始まっちゃいそうなんで、
盗聴っていうのは証拠にはならないけど、人の心象を大きく変えることができるので、
じゃあここら辺の細かいテクニックに関して、いろいろご指導希望の方は、こちらのメールアドレスまでお送りください。saredo@narabazu.com saredo@narabazu.com となっております、番組ホームページではメールフォームもありますので、こちらも一緒にご覧ください。番組ホームページアドレスは narabazu.com narabazu.com となっております。ちなみにこちらのホームページにはですね、別にあのなんか労働基準局へのリンクとかも貼る予定はないですし、別にあの今回労働問題をどうにかしようとそこまでの志は持ってないんですけども、ただこういう状況がありますよっていう話は多くの人に知ってもらいたいし、別にで今自分のご自身が働いてる職場がそうじゃないからって別になんだろう、それで幸せに思ってほしいとかそんなことも思ってないし、なんだろう、こういうのが外にはあるよっていうことを知っていただいて、もし自分の会社に SE さんが来てたら、ちょっとまあ次の日朝、あ、お昼とかな、3時ぐらいにカントリーマームを差し入れとかしてあげればきっと喜ぶんじゃん。
すごい、温かい気持ちになるよそれ。
缶コーヒーとかでもいいね。
缶コーヒーとかでもいいです、
ね、もう絶対その人いい人だと思う
なんで、そういうちょっとした気遣いをねしてあげると、喜んでもらえるかなと。あとまあテレビで取材に来る人は結構あの横暴な態度の人が多いんですけども、まあちょっと多めに見てあげてください。きっと忙しいんだと思います。あのお茶でも出してあげれば丁寧に取材してくれると思いますんで、よろしければまあね、お茶
相手も人だからね。
そうですね、していただければなと思います。ということでまあ第6回のリンゴは踊るされど並ばずでございましたが、今回緊急特別企画ということもありまして、まあいつもと比べるとまあさらにこうね、なんだろう、着地点のないところに、ね、全体の流れが行きましたけども、まあこれは逆にでも貴重なきっとね、200年後ぐらいには未来の人が紐解いて、当時こんなやつがいたんだなっていうのをね、貴重な歴史的資料になるような回になったんじゃないかなと。
で、ね、まあ、でこれを聞いて皆さんにも考えていただきたいとは思いますね。やっぱり
そうですね、聞いて、まあ、ぜひ感想を、今回のはある意味汚い番組だったと思います。 あの内容的にも起承転結があるわけでもないし、
うんうんうん、
で面白いところも僕がポケモンの進化って言ったぐらいどうかなと。
そうですね、僕も OJT でスナイパーだからたまに人が亡くなるっていう話をしたぐらいですかね、うん、
自画自賛じゃねえか、
うん、ちょっといつもと比べるとね腰を折り切れなくてね心残りではあるんですけども、多分いつものよりは皆さん、いろいろ心にぐさぐさ刺さるような内容もあったかと思いますんで、よろしければまあメールなんかもねいただければいいかなと思います。第6回リンゴは踊るされど並ばず、お送りいたしましたのは私トマテアと
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆様さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。